今日は一昨日だったかな、配信した木下雅樹を探せ危機小説コンテストについて一昨日確か話したと思うんだけれども、おお、その答えが出ました。見事に外しました。まあそのごめんなさいというその配信と、まあこういうところを僕は見たんだよっていう、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座の放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあそんな具合で先日 X で同業者の木下雅樹さんが800文字の小説を4つ並べて、どれが木下雅樹か当ててみようっていう、そういうクイズをやってまして、それを見事に外したんです。これ木下雅樹さんのところの生徒さんが出された800文字小説で、これについてはその原文概要欄にリンクを貼っておくので、まあ、皆さん見てください。先に答えを言っておくと、木下雅樹さんが書いたのは2番ということで、いくらなんでもプロが書いたものについてあれこれ言うのは自分にブーメランが刺さるので、これはパスね。で、僕は1番と3番を真っ先に外しました。でやっぱりね、1番と3番はパッと読んですぐに分かったっていうことです。で、まあ、まあはっきり言って1番と3番がどちらも木下さんでなくてよかったよ。下手くそって言っちまったからな。まあどちらも共通して言えるのは、その800文字の制約を生かしきれてないよねっていうのが、まあ一番大きな理由です。で、この一番の人はすごく短いんだけども、この短さで2シーンもあって、でこれよく読み直してみると、会話をチェックしてみると、これ会話をしている相手が、視点者が話している相手がいなくても成り立つ話だよね。これ事実上視点者が主体と話している話なので、物語なので、これ独り言でもいいじゃんっていうことを思ったのと、いや、いくらなんでもこれ擬音多すぎるだろう、この短いのに、この間にその文字数の間に何か他に書くことあるだろうとかっていうことを思ったっていうのが、1番を真っ先に外したところ。3番も同じです。3番はシーンを数えると5シーンぐらいあるのかな。でやはり800文字だとそんなに多くのことを書けないので、まあそのことを思うと、そのシーンの整理ができてないっていう、まあそれを非常に強く思いました。なので僕は外しましたね。で、ただまあ木下さんの話によると、コンスタントに短編の新人賞の予選は通ってる人だそうなので、800文字っていうその短いスパンに慣れていないのかなっていうことは強く思いました。で、僕は4番今読み返してみました。答えを知った上で読み返しても、やっぱり4番が一番面白いよね。木下さんごめん。それは思いました。これはこの作品、この課題としては旅っていうのとドローンというのとどっちかお題を入れろっていうことだったんだそうですけど、まあそこら辺のお題を外してもっていうか、まあ人生って旅だよねっていうような、そういう無理やりのこじつけをすりゃさ、まあ別にいい、それでいいやっていう、改めてやっぱり読み直してみると4番が一番いいです。で登場人物は2人だけで、もう本当に会話文だけなんだよね。で会話文だけで、そのほんのしかも数分の会話文の中で これまあ親子の会話、親子の関係性っていうのはすごくどういう親なのか、そして親がどちらがどういう状態で、話をしているのか、電話だけの会話でそのシーンだとか人間をこう作り上げているところっていうのが、これがやはりうまいなっていうことを思ったということです。でこれまあ、そのこの、3人とも木下さんの、その大阪文学校の木下さんの生徒さんだそうなんだけど、木下さんの話によると、この4番さんが実は一番下手くそだと書かせてみると。っていうようなことだったので、で、まあ、なんでだろうと思ったんだけど、木下さんによると4番さんは、その、着想がすごくいいっていうことを言っておられたんで、まあ、これは多分そこが問題なんだろうかななんていうことは読んでて思いました。身も負担もない言い方をすると、往々にしてこの着想、いい着想をする人っていうのは地道な努力をしない、地道な努力が苦手っていうこと、実は結構あります。でパッと思いついてパパッと書くっていう分には800文字っていうのは非常にいいスパンだと思うんだけど、まあ、読んでみないので、読んでみ、この4番さんを読んだことがないので僕は何とも言えないんだけども、多分こうだろうなと思うのがさ、原稿用紙換算50枚、2万文字ぐらいになってくると、大体こういう着想だけで書くタイプっていうのはグダグダになるっていう、グダグダになって結局さ、最初の着想だけではこれはそれだけの長さは持たんぞっていう、それ以外の要素っていっぱい入ってくるからね。だからまあ4番さんはそこら辺でグダグダになってくるんだろうななんていうことは、まあ読んでて思いました。短いものはやはり、持って生まれた才能ってすごく大きく左右されるんだけど、持って生まれた才能だけではね、このプロにはなれないし、ましてや長編っていうのは書けないので、だから4番さんはそうだよな、着想はいいので、その着想をちゃんと埋めるようなところ、例えば登場人物を作る、まあこの800文字を見る限りでは登場人物2人だけはよくできてるけどね、登場人物を作る、その背景のシーンをきちんきちんと作っていく、ドラマを作っていくっていうことをやることが重要かなっていうことは思います。ただまあ投票結果を見るとなかなかシーンが拮抗してるらしいので、やはり木下さん押し方うまいなっていうことは痛感しましたね。まあいい生徒さんです。なんという上から目線で物を言ってるんだろう俺って。まあいいやな。まあ今日はそんなような感じで、この番組をお聞きの方、チャンネル登録をオンにして、そして通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領芋の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組はYouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、木下正樹さんごめんなさいの回でした。ではでは、失礼します。